千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。今週は私の回ですが、今週はね、何週連続出てるんでしょうこの方はという、ストーンコールドさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4週ぐらい連続ですね、ストーンさんね。
もうそうか、うん、いいんですかね。
もうもはやメンバーと言っていいぐらいのね。
ありがとうございます。すいません本当に。
いいもうね、ずっと、3人しゃべりからバキ出て、巨人ジャイアンツ出て、そして今週と
ね、ね、ようやく樋口さんの
回、念願のね、
念願の
ジャイアンツ出てましたけど、今週はね、ジャイアンツから打って変わって、まあ、アストンさんといえば、はい、プロレスということでございますけども、
得意分野、
はい、得意分野ですね。まあ、これは3ヶ月ぐらい前ですかね。確か、ハルク奉還をやって。
そうですね、そうですね。
で、本来は今日やる方をやる予定だったんだけど、ちょっと、奉還がね、ボリューム集まったんで、
長引いちゃって、
うん、ちょっと分けましょうってことで、今日になったんですが、ダイナマイトキットね。
そうですね。まあ、ダイナマイトキットって、まあ、そうやな、1980年代、日本ではね、
はい、
80年代に活躍した人、うん、まあ、80年代前半ですね、しかも、うん、日本ではね。
うんうんうん、
で、そういう人なので、
うん、
若い人は当然、まあ、名前しか聞いたことないとか、
そうですね、
印象がないとか、うん、いう人が多いんですけど、
うん、
うん、そうだな、タイガーマスクを見てた人、藤波辰巳の、まあ、50歳以上の人ならば、
そうですよね、
ピンとくるレスラーですけど。
いや、僕なんて40代前半ですけど、僕でギリギリを分かるかな、かな、
日本ではね、もう、何年だろう、85年にはもうね、向こう行っちゃってるっていうか、はい、
そっかそっか、もういなかったんだ、85年。
いなかったですね。85年って昭和60年なんで、
そうですよね、
もうそこでもう、もう向こうに行って、まあ日本にも来てたりして、その後も来てはいるんですけど、まあ主戦場を、まあ、向こうにしてっていう感じなんで、どちらかというと、まあ数年間、その印象としてはね、たった5年とか6年なんだけども、強烈な、その、光と影なんですね、
うん、
この人の方、
うんうん。
で、ダイナマイトキッドって人っていうのは、プロレスラー、ザ・プロレスラーっていうか、
うん、
そうだな、20世紀のプロレスラーの、なんかな、典型的な人っていう、アメリカンプロレスラーの典型的な人、うん、その、輝きも、影も、うん、プラスもマイナスも典型的な人なので、
うん、
なんでこの人たちはこんな商売してるんだろうと思うような、
うん、
なんていうかな、良さと悲しさがあるというか。
この方は、うん、アメリカの方なんで、
出身はイギリスです。
あ、イギリスの方なんだ。
イギリスの、ね、ランカシャーっていうところの出身で、お父さん、はい、職人さんだったかな、なんか大工さんかちょっと忘れてたけど、
うん、
まあ、その前にね、この人の、うん、話を、まあ、僕はなんでしたくなったかっていうと、
はいはい、
まあ、昔から読んでた本が、昔読んでた本があって、
うん、
ピュアダイナマットっていう、この人の自伝があるんですよ。
ほうほう、
ダイナマイトキットの、
うん。
これを読んで衝撃とまではないけど、もう悲しくてね、プロレスラーってどういう商売なんだろうと、いうことにか、なんていうかな、感銘じゃないけど、その考えさせられたところがあったもんで、
うんうんうんうん、
まあ、今回こういう機会があって、だから、うん、ぜひダイナマイトキットを単独でやりたいと思いまして、
うんうんうん、
選んだ、
ね。なるほど。
で、まあ、生まれは1958年、昭和で言うと、33年かな。
そうですね。
昭和33年の生まれで、うん、もうすぐ60歳になる人、
うんうんうんうん。
だからそんなにね、長州力が66とか7とか、天竜源一が67とか8とかなんで、それらよりも年がずっと下なんですよ。
そうですよね。
7って下なんです。
そっかそっか。
でも今の彼見たら、うん、とてもじゃないが長州や藤波天竜だと比較したら、うんうん、もうとんでもない老けたあのおよぼの状態になっている人なんですけど、はいはい、これはまた話しますけども、はいはいはいはい、59歳なんで、うん、まだね、うん、現役で仕事してる人いっぱいいますから、うん、59歳
の今の日本でいうとレスラーでいうとどれぐらい藤波さんよりもちょっと
よりも下ですね。もうちょっとまああのジャイアンツの原監督ね、
今度
の
監督ね、はいはいはいはい、
はい、ないと欲しいな。昭和33年生まれ、
はいはいはいはい、はい、
で、イギリスのランカシャーで生まれて、うん、お父さんが、ね、さっき言った職人さんで、うん、まあランカシャーっていうところはその、うん、レスリングがこう向こうのレスリング、うん、が盛んなところで、ランカシャーレスリングっていうなんていうかな名刺もあるぐらい、
あ、有名なんですね。
シュートレスリング、要は、うん、ガチンコですね。
あ、はいはいはい、
とまあ、プロ見せるもんじゃなくて関節を取り合ったりとか、はいはいはい、バック取り合って投げたりとか、うんうん、そういうレスリングを彼は、まあ、いやいやながら叩き込まれてですね、
うんうんうん、
で運動神経いいもんだからすぐ覚えちゃう、
うんうん、
で元プロレスラーの、まあ、お父さんの友達のところに連れてってもらって、うん、そのレスを覚えたと、うん、本人はあんまりなんていうかな乗り気ではなかったんだけども、だんだんまあ面白くなった、うまくなってくるし、
うん、
その、コーチ、トレーナーの、うん、人も、この子は素質あると、
うん、
いうことで教えていくわけですね。
おー、なるほど。
で、17歳でデビューするんですよ。
早いですね。向こ
うで。イギリスで早いんですよ。
うん、
で17歳でデビューして、顔もね、綺麗な顔してたんで、
うん、
男前なんですぐ、まあ、人気が出たというか、
はいはいはいはい、
でイギリスで、まあのまあ、ちょっとなんていうかな人気が出たんですけど、うんうん、イギリスってマーケットとしてはそんなに世界的にはああまあ大きくはないんです。
はいはいはいはい、
それで、まあ、1978年かな、78年に、
うん
うん、要は17歳でデビューして21歳の時に、
うん、
カナダのカルガリーに移るわけですね、
うんうんうん、
カルガリーっていうところは、ね、アメリカ そのスタンピートレスリングっていうこれは有名なところなんで、
うん、
この、まあ、あのブレッドハートのお父さんのシュー・ハートっていう人がいて、はい、その人が、まあ、親分としてね仕切ってるところで、昔からその祭りの工業みたいなところでプロレスをやって、うん、それがすごく流行ってたんですね。で、スタンピートレスリングっていうのは、その、ちょっとアメリカとは違う一種独特の当時はね、
うん、
プロレスをやっててですね、
はい、
あの、イギリスのプロレスに近い状態だって言われてるんですね。
なるほど。
向こうから来た人もたくさん入ってたり、
うん、
してカルガリーで、まあ、それとちょっとイギリスと違って激しいレスリングをする、はいはいはい、日本のプロレスにどっちかっていうと近い状態なんですよ、
うんうんうん、
ですね、
日本に近い、
うん、でそこで、まあ、若くて、体はちっちゃいんですよね。175、
そうですよね、あんまり大きいイメージないですよね。
当時の体重が、ね、80キロあるかないかってぐらいだったね。
はいはいはいはい、
細いプロレスラーなんだけど、
うんうん、
まあ、イギリス人なんで、白人、シュッとした顔してましたから、
うんうんうん、
やってて、そこに目をつけたのが日本のプロレスで国際プロレスっていう団体があるんですけど、うん、ね、ダッシャー木村とか、
はいはいはいはい、
テナントとか、うん、アニマル浜口とか、
うん、
そういったレスラーを輩出してる、まあまあ、あの、前日、新日に間に挟まれた弱小プロレス、うん、団体なんですよ。
はいはいはい、
うん、まあ、でも、マニアには受けてるような団体になって、
うんうんうんうん、
そのプロレス団体があってですね、
うん、
そこに、まあ、外人レスラーとして呼ばれてってですね。
最初は国際プロレスだったんだ。
そうです。国際プロレス出身で初来。
へぇー、なるほど。
寺西治とか、当時、まあ、ジュニア、まあ、体がさっき言ったように、170いくつしかないし、うん、80キロ前後なので、
うん、
寺西治勇とか、
うん、
当時、まあ、ジュニアヘビーがちょうど、誰だ、藤波辰巳が出だした頃で、はいはいはい、ジュニアヘビーカテゴリーが、
うん、
なんていうかな、もてはやされたというかね、
うんうんうん、
新しくて新鮮でかっこよくてっていうので、
うん、
そういうカテゴリーが、まあ、じゃあ、国際もやろうってことになったときに、アシュラハラっていう、まあ、後々に、あの、天竜と、まあ、タッグを組む選手なんですけど、その人のジュニアヘビーをやってみ、あの、タイトルマッチをやってみたりとか、まあ、カルガリーで、あの、カルガリーと国際と行ったり来たりしてたんですね。で、カルガリーっていうところは、まあ、国際ははっきり言ってお金がないもんで、そんなにギャラはくれなかったんだけど、そこに目を、その日本に近いプロレスをやってるってことで目をつけたのは新日本プロレスだった。
なるほど。
で、新日本プロレスがそのカルガリーの選手をたくさんこう呼んで、そうですね、80年代前半は結構いろんな人が来ましたね。そのダイナマイトキットだし、後にあのダイナマイトキットのいとこのデイビー・ボイ・スミスとか、バッドニュース・アレンとか、有名になるのはブレッド・ハートとか、応援ハートとか、ここら辺の、まあ、カルガリーで、逆に単身、海外に新日の若手も入れさせてるんですね。有名なところでは佐々木健介も行ったんじゃないかな、初日。あと誰だろうな、平田、まあ、ストロングマシーン、
はいはい、
スーパーストロングマシーンになる平田さん、
はいはい
はい、お前平田だろうという、
はいはい、平田さんね、はいはい、
それとかジョージ・タカノってザ・コブラ、
はいはい、
後にザ・コブラになるんですけど、うんうん、彼も確かカルガリーに、うん、要はで、そこの仲介してくれる人がいて、日本人レスラーで向こうで活躍した足立さんっていうミスター人っていう人が、そのカルガリーと新日と橋渡しをして、いろんなレスラーを供給して、いろんなレス、逆に日本人レスラーを受け入れて、
交換留学的な、はいはいはいはい、
そうそうそう、そういう、まあ、有効な関係の中の一人にダイナマイトキットがいた。
なるほど。
で、ダイナマイトキットを見て、その最初すぐに、まあ、藤波辰野の、WWF のジュニアヘビーに挑戦させたり、でもまだ体はそんなに細かったんですよね。まあ、90キロあった。それでも膨らましても90キロないぐらい。90ちょっとぐらいかな、あるかないかぐらいの体で、今でも YouTube でも見ますけど、そんなに大きい、まあ、だいぶ鍛えてるなっていう、そのカミソリみたいな、
はいはいはい、まあ、
そぎ落とした感じの。
アスリートっぽい感じってことですよね。
そうです、うん、で、でも動きが本当にこう、良くて、カミソリファイトって言われるぐらい、その、する、なんていうかな、ブレンバス、高速ブレンバスターとか、ものすごいスピードで飛ばすんですよ、
キレがあるんですね、相手
を。だから、受け身が取れづらいもんで、嫌がったらしいんですね、
うんうんうんうん、
でも彼はもう気がめちゃくちゃ強いもんだから、お構いなしに、投げたり、それとかヘッドバット、ダイビングヘッドバットってトップロープから
落ち
て
くると、はいはいはい、
手をついたり、ちょっと加減したりはするんですけど、彼は加減なしに飛んでくるんですよ、頭から。
そうなん
だ。本当に。ボディープレスももう加減なしに来ると、
うんうん、
とかロープに振ってからのスピードも速いっていうことで、
うんうん、
まあ日本でも徐々に人気が出てきたんですよね。
なるほど。
で、寝てきて藤波辰巳がジュニアヘビーからヘビー級に転向します。要は猪木の後釜としてそこに出ようとした時に、
はい、
じゃあもう一つジュニアヘビーはジュニアヘビーでっていうことで、
うん、
あのタイガーマスク、
はい、
佐山悟、
うん、
タイガーマスクをデビューさせる、
はいはいはい、
した時に対戦相手を誰にしようって言って一番その藤波の時に、まあ、後半の藤波の時に良かったのが、
うん、
ダイナマイトキッドだからっていうことでダイナマイトキッドをデビューする。
それが
80年ですね。
80年、はい、
80年ちゃうわ。80年かな。で、まあ、そこで、そこから、タイガーマスクが引退するまでの4年、3年間かな。2年半ぐらいの間、うん、まあ、83年ぐらいまでの間、
うん、
まあ、ダイナマイトキットと、まあ、タイガーマスクの好敵手、
はい、
ダイナマイトキット、まあ、佐山が言うにはダイナマイトキッド、小林君焼き、
うん、
ブラックタイガー、この3人、うん、特にあマークロコ、ブラックタイガーの正体はマークロコってイギリス、はい、これもイギリス人なんですけど、うんうんうんうん、手があったと、
うん、
でなんで佐山悟と手があったかというと、佐山はイギリスに遠征、武者修行してたので、
その
時にやっぱりランカシャレスリングっていうのを取得してたので、まあまあ、特にマークロコはやってないんですけど、ダイナマイトギットもそのレスリングに合わせて、はいはいはい、彼らに合わせることができて、でまあ、タイガーと佐山悟と、なんていうかな、馬があったとか、手があったというか。
佐山さんは、クイックなんとかかんとか。
クイックキックリー。
あ、そうだそうだ。
クイックキックリーっつって、クイックキックリー、あ、サミーリーだ。
サミーリー。
サミーリーはさ、うん、クイックキックリーは前田明。
そっかそっかそっか。
うん、で、サミーリーって言って、ブルース・リーの親戚っていうか、いう体で、デビューさせたんですけど、
うんうんうん、
直接ダイナマイトキットとはやったのかな、あんまりやってないと思うんですよ。イギリスにすぐ、イギリスからカナダにすぐ渡ったんで、佐山は。
そっかそっか。
うん。あの時はマーク・ロコがほとんど、一番の好敵手だったんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それでもやはりイギリスのそのプロレスを分かってるんで、彼は、
うん、
ライバルとして活躍したんですね。
なるほど。
で、俺が見出したのはこの頃ですね。
そのイメージ強いですよね、やっぱりタイガーマスクとかね。で、
うん、タイガーマスクのライバルって言って、うん、まあ、まだその時は髪の毛がちょっと長くて、長いってことでもないけど、うんうん、まあ、あったんですけど、
うんうんうん、
で、彼の日本での転機になるのは、うん、その佐山が、佐山タイガーマスクが突然退団するわけなんですよね、
うん、新日本プロレス。やめちゃうと、はい。
やめちゃった。これはまあ、佐山の会で言いました
ね。はい、
もうで突然辞めて残ったのがデイビーボイスミスで、ごめんなさい、ダイナマイトキット、
ダイナマイトキット、はい、
で片っぽでザ・コブラ、これはジョージ・タカノ、新日の若手レスラーを、まあ、マスクかぶせて、
うん、
デビューさせるわけですね、無理やり。
あ、なんかやってたの、うん、有田さんの番組でなんかやってました、ね、
そうそうそうそう、週刊プロレスとでやってますけど、はいはい、コブラの回、
はいはいはい、
これを参照してもらえばいいんです。その対戦相手がザ・スタン、バンピートだったかな、そのデイビーボイスミスだった、
うんうんうんうん、
デイビーボイスミスっていうのは、ダイナマイトキッドのいとこなんですよ、
はいはいはい、
彼もカルガリ、ダイナマイトキッドと一緒、頼ってかどうかわかんないけど、
うん、
カルガリに渡ってたので、うん、向こうで、うん、まあ、プロレスを覚えて、
うん、
で、ジョージ・タカノもカルガリにいた
から。なるほど、なるほど。
馬が合うだろうということ、そういうことですね、手が合うだろうということで、
うん、
そこは タイガーマスクが返上した NWA のジュニアヘビー級の、
うん、
タイトルマッチを、王者決定戦をやったんですね。
はいはいはい、
ところがこれ、有田と週刊プロレスでも言ってますけども、うん、大コケにこけちゃったんですよ。
こけちゃったんですか？
そう、ザ・コブラ。で、その時の対戦相手が、デイビー・ボイ・スミスなんだけど、
うん、
マスクをかぶって登場したわけ、
うん、
ザ・バン・ビートって言
うん
です
ね、うんうんう
んうん。で、始まる前にいきなりマスク取ってマスク投げちゃった。
あら。
そしたら出てきた顔が、うん、あれ、ダイナマイトキットじゃないってみんなが思うくらい似てるんですよ、
いとこ。そっくりなんですね。はいはいはい。
でも体つき違うなっていうことで、後でデイビーボーイ、うん、俺はデイビーボーイスミスだっていうことで、
あ、ネタバラシしちゃうんだ。
でその2人とで、うん、NWA のジュニアヘビーのチャンピオンはとりあえずザ・コブラが取っちゃいます、
うん、あ、取るんですね。
でも今度はもう一つ、タイガーマスクが2冠で WWF のジュニアヘビーのタイトルも持ってた、
はい、
でこれを返上したんです、
うん、
で今度は、
うん、
コブラとデイビー・ボイ・スミスと、うん、ダイナマイトキットの三つどもえをさせたんです。
はいはいはいはい、
その前に NWA のやつで、コブラとデイビー・ボイ・スミスで大コケにこけたもんで。
こけたっていうのは、その、しょっぱかったってことですか、試合が。
しょっぱかったですね。
なるほど。
怪我しちゃった。
ほうほうほうほう。
これはデイビー・ボイ・スミスも悪いんだけど、トップロープからのプランチャーってその体当たりですね。
はいはいはい、
受けなかったの。うん、下で、デイビー・ボイ・スミス。
受けなかった。
受けずに避けやがった。
ああ、避けちゃったんだ。
避けちゃったもんだから、それで膝ぶつけて、怪我、あ、もう、そこから体が動かなくなって、なんか、
ぐったぐたな、ぐったぐたな感じになっちゃったんですね。
で、それを新日は、まあ、次の WWF のタイトルマッチは、
3人。うん、3人
でやれと、 やらして三つどもえをやらして、まあ、要は2勝した方が勝ちみたいな感じでやる、うんうんうん、そこで出てきたのがダイナマイトキット、
はいはい
はいはい、日本で初タイトルを取るわけです、
うん、
その時の風貌が、それまで髪の毛はちょっと長かったんだけども、
うんうん、
ポーズ、
うん、ポーズ
でひげ面、うんうん、丸坊でもう囚人、向こうの人ってあんまり丸坊主にしたがらないんです
よ、はいはいはい、
囚人でも丸坊主にして、
うん、
でちょっとひげ生やして、
あちょっとこうなんでしょうね、武将ひげとこう坊主と荒々しい感じで出てきたわけですね。
どっちかというと甘い感じだけど、その、うん、名前の通りダイナマイトキットっていうぐらい、キットっていうぐらい子供っぽい、
うんうんうん、
なんちゃ小僧みたいな感じのイメージだったのが、
うん、
ちょっとワイルドな感じ、
はいはいはい、キャラ変したんだ、
キャラ変を少し、しかも体がですね、
うん、
筋肉がすっごっつくついてきたわけなんです。
ああなるほど、なんかそっかそっかそっか、
15近くまで行ったんじゃないかな、100まで行ってないけど90は確実に超えてるから、95は行ってる、
増量したんだ、はいはいはい。
俺が一番印象に残ってるのは、それまでのキッドと、
うん、
その WWF のジュニアヘビーのタイトルマッチをしたキッドとの違いだった、うん、首が全然太いんですよ。
あ太くなって
んだ。頭の太さと首の太さがほとんど一緒ってぐらい首が太い。
へ
ものすごい肩の筋肉がパンパンについてる。
うん、
で体は背丈はね、そんなもん伸びるわけないんだけど、
うんうんうん、
もう、なんていうかな、筋肉の塊みたいな体を、はいはいはい、まだそれより、ま、それでもまだジュニアヘビーだなって思うような体つきだ、
うんうんうん
うん、で彼がそんな体で来たもんですから、
うん、
そのコブラも綺麗な体してるんだけど、
はいはい、
なんか霞んじゃったわけ。
あなるほどね。
でデイビーボーイスミスもから、あのスミスの方が180ちょいあるぐらいですから大きいんですけど、
うんうんうんうん、
それよりももう強烈な体をして俺は出てきた印象があって、背中の筋肉、はいはいはい、脇の下とかすごい筋肉、うん、で彼がその新日に上がって WWF のタイトルを初めて取ると、
はい、
で取った時に取ったんですけども、そこでまあ防衛戦とかジュニアヘビーのた、なんていうかな、まあ、タイトルマッチとかも、まあ、どんどんとやっていくんですけども、
うん、
彼のタイガーが主役の脇役キットだったのが、
はいはい、
今度は主役がキットになってくるわけですね。
そっかそっかそっか、
ね、小林焼きやったりとか、さっき言った、うん、タイガーマークロコとかやったりとか、
うん、
コブラとやったりしても、もうファンはキットが見たいわ。
じゃあそこでファンはがっつりつくわけですね、ダイナマイトキットにね。
でごっつい体してて、そのもうけれんみのないファイトっていうか、もうなんていうかな、
うん、
投げ技にしても何にしてもとにかく鋭いと、
うん、
受けるのも思いっきり受けるし、
うん、
全然受けないというか、かわさないというか、
うん、
逃げないファイトをする。でファンはもう喜びはあったね。でも片っぽで彼の体も徐々に少しずつですけど蝕まれている。なぜなら、
うん、
やはりそのそんなに体が大きくないんだけども、ファイトスタイルがもう全力で当たって全力で受ける人なので、
うん、
やっぱり首とか肩とか腰とかを徐々に少しずつ痛め出す。
そっかそっかそっか。
で筋肉の鎧をつけ出したわけですから、
うんうん、
見た目はかっこいいんだけど重たいですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり膝への負担とか少しずつ少しずつくるんです。
なるほど。
で、新日で活躍してたんですけども、
うんうん、
ある日突然というか、これ84年になるな、俺が大学入る前だから、
うんうん
うん、突然で、デイビー・ボーイ・スミスとずっとタッグを組んでたんですよ。
はい。
その、ヒトコスと、
うん、
ジュニアヘビーというカテゴリーでね、
うんうん、
あの、新日では。
はい、
ところが、前日、その前の年に、
うん、
これは、長州力が、
うん、
前の年、84年だ、長州力が、
うん、
新日から前日に移っちゃうんですね、ジャパンプロ
の
立ち合い。で、大塚さんっていう、その、まあ、これは有田と週刊プロレスでも言ってますけど、
うん、
大塚さんが馬場さんとの橋渡しをして、
うん、
要は維新軍団、長州軍団を丸ごと
持っていく、
前日に移籍させた、
うん。
その 余生というか、それの流れから、ベ、
うん、
イビーボーイ・スミスとダイナマイト・キッドも、
うん、
新日から全日動く。
あ、その一緒に流れで。
流れとか、その時期はちょっとずれるけども、
うんうんうん、
大塚さんの口利きで行ったはずなんですよ。
移動してるんだ。ああ、なるほど。
そうそうそう。で、要は、お金。
うん。
ギャラが安いと。
あ、新日。
ババのところの方がしっかり払ってくれる。
あ、ババさんよく払いがいいって言ってましたもんね。
あの、外人にはね、日本人にはめちゃくちゃケチだけど、
うんうんうん、
外国人にはバーンと払う
ん
です。
うんうんうん。
で、その時に、今もはもうあんまりやんないけど、年末にタッグリーグ戦をやるのが、新日も全日もあったんです。
ああ、なるほど。
全日が世界最強タッグリーグ戦。
うん、
新日が当時は MSG タッグリーグ戦。
うん、
で、キッド&スミスで、MSG、新日のタッグリーグ戦に出るって、興行、あの、ポスターも書いて、
うん、
やったのが、ある日突然、
うん、
全日の世界最強タッグリーグ戦にバーンと出るわけ。
急に変わっちゃうわけだ。
急に変わっちゃう、
うん、
だからファンとしてはびっくりですよね。
まあそうですよね、
うん、でしかもジュニアヘビーというカテゴリーじゃなくてヘビー級の
へ
タッグリーグ戦に出ると、
うん
うん、いうことで、
うん、
新日から全日にこう移籍しちゃうわけですね。
急に行っちゃうんだ。はいはい、うん、
で、まあ、引き抜きされたではない、まあ、自分らが言ったとか、いろいろ言う、あの、賛否あるんですけども、
うんうんうん、
結局、まあ、引き抜きされたんだろうなと思うので、で、キッドとスミスは、
移動
して、道に上がる。そこでファイトって言ったら、当時は、まあ、天竜、鶴田天竜組とか、
うん、
もう一番華やかな時代じゃないかな、
うんうん、
ブルーザー・ブローディ、スタン・ハンセン組とか。
ああ、外国人全盛だ。
そうそう、ロード・ウォリアーズとは絡んでないけど、うん、ロード・ウォリアーズも出てたし、
うんうんうん、
長州八つ組、タグリーや長州力也で八つ義明と組んでとか、もう本当に一番充実してた時、前日、
うんうん、
で、その中に、デイビー・ボイ・スミスと、まあ、タッグチームとして彼らはヘビー級とやり合うわけです、
うん、
でもジュニアとはヘビージュニア対ヘビーとはやっぱり体つきが違うんです。ちょっとしんどいんですよね。
確かにね。
それでもスミスであのダイナマイトキッドはファイトスタイルを全然変えなかった、
うん
うん、もう体当たりでいって全力で叩いてっていうようなことをしてきた。で、翌年、
うん、
翌年になるのかな、
うん、
あのその年でそのあたりの年に、
うん、
要はそのファイトスタイルが認められて、新日と当時は新日本プロレスと WWF が提携してたんです、
うん、
業務提携して、うん、要は外国人レスラーを、供給してたわけね、
はいはいはい、
でも、まあ、移籍するっていうこともあったんだけども、
うん、
WWF に、うん、要はカルガリーから WWF に移ったんですよ、彼らは、
うんうんうん、
アメリカでの主戦場を WWF にして、
はいはいはい、
頑張っていこうとなった時に、
うんうんうん、
当時 WWF ってのはハルク・ホーガン
も、はいはい、
要はチャンピオンになりだして、ホーガンの会で言ったと思うんですけど、うん
はいはいはい、
ビンス・マクマホンジュニア、
うん、
今のビンス・マクマホンの、
はい、今のね、
はいはい、
お父さん、お父さんね、はいはい、
お父さんがちょうど実権を握って、
うん、
もうあ親父マクマホンシニアも亡くなったんじゃなかったかな、
うんうんうんうん、
その後に実権を握って全世界、いやいや全米に打って出よう。
ああ、ちょうどそのタイミング。
ファンの会で見ましたけども、
はい、
要は今まで WWF ってのは東部、アメリカ東部、ニューヨークあたりの一つの、
うん、
地方の、
うん、
団体というかプロモーターでしかなかったのが、
うん、
要はペーパービュー、
うん、
要はクローズドサーキット、いろんなところで同時に見れるようにするとか、その各地各、で、そう、テレビとかを利用して、
うん
キャラクターを売っていこうとか、
うんうん、
ハルコ・ホッカー、ランディ・サベージとか、
うん、
そういうキャラづいた人たちを売っていこうとして、
うん、
要は、まあ、全米にこうマーケットを広げようとしていた。
展開していくわけだ。はいはいはい。
ダイナマイト・キッド&スミスも呼ばれたというか、行ったと。
誘われたんですね、そこでね。はいはいはい。
そこで誘われて、彼らは各チームで、うん、ブリティッシュブルドックスっていう名前で、
うん、
各チームで売り出すんです。
はいはいはいはい、はい。
時のいでたちは、まあ、あのタイツはロングタイツ履いてて、
うん
ユニオンジャック、
うん、
で、ね、ブリティッシュブルドックスっていうぐらいなんで、ブルドックをに連れて入場するんですよ、
う
ん、
へー、あ、そういうキャラ付けをされ してたわけですね。
その時に当時の WWF ってハルク・ホーガンとか、うん、まあ、アトル・ザ・ジャイアントとか、アルティメット・ウォリアー、まあまあ、アルティメット・ウォリアーとか、
うん、
ランディ・サン、もう体のでかい人ばっかりだった。
確かに確かに。
メーター近い、120キロ近い人ばっかり、
うん。
そうじゃない。売れない。売り出せれない。
うん、
なったので、じゃあ、キットとさっき言ったダイナマイトキットも体を大きくしたって90キロあるか、出たか出ないか。
背がないですからね、身長がね。
15とか、そんなもんなんです。
うん。
スミスさんはちょっとでかかったけど、それでも100キロないぐらい。
うん。
大の、ね、のプロレスラー。じゃあ、彼ら何したかって言ったら、うん、まあ、当時の大体レスラーはやってたんです。ステロイドを打ってたんです。
ああ、ステロイドね。
筋肉増強剤ってやつ。
筋肉増強剤。うん。
いったものかっていうと、まあ、当時は、まあ、注射で、お尻にバスッと注射を自分らでやって、
うん、
で、週に2回から3回打って、それでトレーニングすると。
うん、
で、サプリメントとか食べたら、うん、もうあっという間に筋肉は、つきに、例えば肩とか、
うん、
首のか、からの肩とか、首とか、
うんうん、
脇の下とか大胸筋とかそういうところってなかなかつきづらいだし、うん、あと、まあ、うん、上半身ばっかりなんですけど、
うん、
もうバンバンついてる。
筋肉増強剤っていうのはなんかよく聞くけど、
めちゃくちゃすごい。
すごいですね。
すごいで、ね、これは船木正勝が、うん、あの自分の本人でも書いてるんですけど、彼もイギリス行った時にステロイドやったらしいんです、
うんうんうん、
そしたら彼、その、食べ物はそんなに無頓着だったらしい。
はいはいはい、はい。
だから、スナック菓子ばっか食ってた。
うん。
でも、ステロイドやると、もう筋肉がパンパンについてくると。
へ
ー。で、トレーニングちょっとやっただけで、まあ、腕は太くなるし、
うん、
胸の大胸筋はボーンと腫れてくるし、
うん、
うん。肩の筋肉つくし、こりゃいいってんで やるんだ。でも、ステロイドって副作用が強烈なんですよ。
ああ、副作用、
ね。吐き気はするし、吹き出物には悩まされるし、
うん。
で、あの、なんだったかな。ステロイドっていろんなものに使われてて、例えば肌のあれで、なんか肌荒れかなんかでやると、塗ると、髭がめちゃくちゃ濃くなるとかね。
うん、ああ、なんかでもステロイドって結構皮膚科で処方されますよね、なんかね。うん、確かに確かに。
で、ステロイドを、まあ、彼らはお尻に打って筋肉増強剤をやってトレーニングして、うん、で、これは、あの、ドーピングみたいなもんで、
うん、
強烈な副作用が後からある。
うん、
で、ダイナマイトキットなんかは、そういう小さな体だったんで、うん、大きな選手に対抗しなきゃならない。
うん、
で、さらに彼らは、要は、ダイナマイトキットは特にそうだったんだけど、強烈なバンプっていうか、その受け身を取ったり、
うん、
あのもう大きな体の、要はダンプカーにぶつかるようなもんで、
まあそういうことですね。
要はハルク・ホーガンとはやらなかったら、もう120キロ以上の選手と毎日どっかんどっかんやるわけですよね。
うんうんうん、
で片っぽはいくら筋肉増強剤でやってるとはいえ、175センチぐらいで100キロを超えたかなっていうぐらいの選手が、
うん、
120キロぐらいの選手ともうどっかんどっかんやるもんですから、でしかも彼のファイトスタイルは全く逃げないんですよ。
うん、正面から。
逃げないし、避けない、
うん。
で、正面から行くんで、まあ人気を出たんですけど、うん、当然体痛いですよね。まあ、
そりゃそうでしょう。
で、痛くて寝れないんですって。
うん、
もう痛くて寝れない。そうすると、薬を医者に頼んで、
うん、
痛み止めを打つ飲んだり、それが、まあ、いろんなそのマイケル・ジャクソンと一緒ですよ。
うーん
寝れないから痛み止めを打つんで片っぽで、昼間はトレーニングしてステロイド打ってっていう、もう薬漬けなわけ。
すごいな。
当時のプロレスラーっていうのはみんなほとんど、ね、向こうで あの WWF で活躍してたタイガー戸口って当時もう向こうで活躍してた日本人、あの在日、この人在日日本人レスラーがいるんですけど、証言で俺もやってた、やってた、そんな大したことない、やってるやつはもう毎日でもやってた。要はその当時のアメリカのプロレスラーってさっき言ったハルク・ホーガンとか、アルティメット・ウォリアムって要は筋肉がついたでっかい体じゃないと売れないんです、
うんうん、見た目がね。
ちょっとした日本人の例えば藤波辰爾とか佐山さんみたいな、小さいレスラーはもう本当に子供がレスリングしてると思われてる、息が出なかった。いくら上手くても、体がでかくてもう筋肉パンパンに腫れてて、レスラーしか人気が出なかったもんで、みんなやってたらしいんです、ステロイド。
なるほど。
で、むしろそのビンス・マクマホンとはその、今のおじさん、お父さんはね、推奨してたんじゃないかって言われてる。
もっと進めてたんだ。
でも後でこのステロイドの問題が90年代になって入ってきた時に、ビンス・マクマホン、俺は やらしてない、やってが勝手にやったんだ的なことを言ったのかな、確かに。それでいろいろ問題、バッシング受けたら問題になったんですよね、90年、でも80年代はどちらかというとその薬、ドーピングじゃないけど緩いだったもんね、みんなやってた。
なるほど。
プロレスラーっていうのはここはその、ステロイドをやったらどうなるかってその前の、70年代でもやってた人がいるわけなので。
70年代でもいたんだ。
で、要は突然死したりとか、筋肉がつくってことは、心臓の周りも筋肉がもりもりついてきて、心臓を圧迫するんですよ。で、心臓発作を起こしたりとか、それとか、強烈な副作用で倒れてしまったりとか、そういう突然死したりとかいうレスラーは、この後もう、出るんですけども。
確かにそのイメージありますね、突然死ってね。
でもやるんですよ彼ら、やらなくなったんじゃねえかなと思われるんだけども、当時の80年代90年代初頭のレスラーっていうのはとにかくそんなことお構いなしにバンバン注射打ってバンバン鍛えて、
そっか、
毎日やって痛み止め飲んで酒飲んでっていう で何百キロっていう移動を車でやってっていう稼いでみたいな、なんでこんな商売やってんだろう。
すごいですよね、酷使してますね体
で。ダイナマイトキットもすごかったんですけど、もっと強烈なのはあのフリッツ・フォン・エリックって鉄の爪で、
あ
の
ジャッジ・
ババが、そうだな、日本プロレスだから昭和、30年代40年代前半で活躍した人の、あのフリッツ・フォン・エリックの息子っていうのは5人いるんですよ。6人のかな ?5 人のかな、そのうち、次男、三男、四男は、みんなレスラーにさせたんですよ。長男が。4年ぐらい。で、フリッツ・フォン・エリックもその、プロレスラーなんだけど、ケビン・フォン・エリックとか、エリック兄弟って言われる人たちは、みんな親父に、無理やりステロイド打たれる。筋肉を増やせと。
すごいな。
テキサス州ダラスで、あの、要はダラスのプロモーターをそのフリッツ・フォン・エリックやってたもんですが、あの、誰だっけ、ブルザ・ブロディとかデビューする。その時に、エリック、兄弟は、どんどん親父にステロイドを泣こうが向こうが打たれる。そうすると一番最初に死んだのはデビッド・フォン・エリックって日本に来て突然死した。
突然死しちゃったんだ。
でケリー・フォン・エリックって三男、この子が一番喪失あったんだけども、その前にバイク事故で足をなくなっちゃった。それでも規則つけてのプロレスやれって親父にさせた。本人も好きでやってたんだけど、でもそれでもステロイド打ったわけ。そしたら彼も突然死した。
あら。
四男も頭おかしい。四男自殺だったかな。とにかくね、長男しか残ってない。
あ、そうなんだ。
4人が まあ、お父さんも特に亡くなったんだけども、ステロイドってなんか怖い。
いや、そのイメージありますよね。
恐ろしい、そのステロイド、悪魔の、なんて、その代わり得るものもめちゃくちゃでかい。失うものもでかい、得るものもでかい。
うん、
で、やっぱビッグマネーもドーンと入ってくる。
うん、
で、プロレスっていうのは、何が、プロレスだってなんであんな商売やりたいのにさ、と思うかもしれないけど、うん、要は、まあ、観客を自分の手のひらの上に乗せられる。
まあね。
観客をヒートさせたり、喜怒哀楽を見せつけたり、そして相手との呼吸で、まあ、プロレスをや、なんていうかな、場をコントロールできるっていうのは、やったってしかわからない。
うんうんうん、